してない。告白した。アコゴミネダサガダ罪はもう罪じゃない。イエス様は許してくださり、忘れてくださる。結局、まあ、過ぎ去ったことは過ぎ去った。今から。結局、過去について考えること誰でも言わざるを得ないなのではないでしょうか。私には、悔やむためがあまりなかった。滅びに向かって歩んでいる人々に対する憐れみの涙、私たちを取り囲んでいる失われている魂に対する燃える愛が足りなかった。私は持てるものすべてを主に捧げていなかった。よからの分離もあまりなされていなかったと言わざるを得ないなのではないでしょうか。まあ、イエス様は全く新しいリバイブルを起こそうと思っておられます。リバイブルとは前に話したように新しく目覚めた命のことです。新しく目覚めたという以上、その前にすでに命があるはずです。ですから、いわゆるリバイブルとは信ずる者の間だけで起こるものです。未信者は目覚めるにも命を持っていませんから、新しく目覚めることはできません。もしイエス様が我々の過ちを、わがまま罪を示されるなら、その時にリバイブルが起こります。それから主は偉大な力を持って未信者の方々に働きかけるようになります。私たちの主は恵みをもっともっと与えようと望んでおられます。条件とは何なのでしょうか。イエス様は三章の推句の中で、心の貧しいものは幸いです。ペトロも、まあ、ヤコブも何回も同じことを引用したのであります。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ペトロ第一の手紙、ご証こそ、伝説。ここで、まあ、未信者と書いてない。神は高ぶる未信者に敵対しと書いてないよ。救われていても、傲慢があれば、高ぶるがあれば、主は知らん顔する。持ち上がれない。まあ、前に話したように、まあ、イスラエルの歴史とは本当に、まあ、奇跡の歴史と言ってもいいでしょう。ですが、この、まあ、イスラエルのための過去、イスラエルのための現在、イスラエルのための未来について考えると、やっぱり、いろいろなことを教えられるなのではないかと思います。まあ、エジプトでのイスラエルのためについて、前に読まれました箇所の中で書かれています。そうね、ちょっと出エジプト記の一章を行きましょうか。88ページになります。88ページ。一緒の中三節、中四節。そこで、エジプトはイスラエル人の過酷の労働を貸し、粘土やレンガの激しい労働や、畑のあるいは労働など、すべて彼らに課する過酷の労働で彼らの生活を苦しめた。とあります。結局、イスラエルのためはエジプトの奴隷となっていました。彼らの毎日は奴隷の仕事でした。それは、まあ、パロの奴隷としての実に苦しい生活だったのです。イスラエルの民は当時、パロの無謀支配のもとで、もう民気を突き押さえつけられていたのです。パロはイスラエルのために、男が生まれるとすぐに殺しました。パロはイスラエルの民を奴隷として酷使、 やがては保護母僧と考えたのです。まあ、エジプトの支配下のイスラエルの民は奴隷であり、貧乏であり、苦しみと死のありさまでした。イスラエルの民は主の御前に罪を犯しました。イスラエルの民はパロに縛り付けられていました。イスラエルの民は首都の交わりは不可能になってしまったのです。まあ、主の裁きはすぐに来ると言われたのです。主の裁きはすべてのウイゴは死ななければならないという裁きでした。まあ、死は罪の報酬です。罪のあるところに裁きがあり、死があります。主は聖なるお方であり、罪を耐え忍ぶことができません。この聖なる主は同時に愛の塊です。すなわち主は罪人の死を望んではおられない。罪人を救い、解放し、新しくさせることを望んでおられます。主の御心は、まあ、裁きから免れることです。主の御心が、イスラエルの民がパロの奴隷から解放されることでした。それだけではなく、主の御心は、ご父子の民が新しい民としてエジプトから導き出されることだったのです。ですから、罪は覆い隠されなければならなかったのです。鎖が断ち切られなければなれませんでした。イスラエルの民は新しくならなければならなかったのです。出エジプト記の中2章の5節から、ちょっとまた読みましょうか。5節から105ページです。中2章の5節。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊はヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルのための全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の日本の門衆で鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種をいらないパンと煮がなを添えて食べなければならない。中二節。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下る。そう、私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のための印となる。私はその地を見てあなた方のところを通りかそう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。28節。こうしてイスラエル人は言って行った。主がモーセとアーロンに命じられた通りに行った。真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを王座のつくパロのウイゴから地下牢でにいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴも撃たれた。それでこの世パロやその家臣の呼び全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。まあ、主は裁きを告げ知らされました。けども一つの救われる逃れ道がありました。死人のない、傷のない子羊が殺されることです。そしてこの子羊の血を家の柱と カモイに脱ぐのです。イスラエルの民全部はこの救いの道を知っていました。エジプト人もこの救いの道を聞き、知っていました。けどエジプト人は主から与えられた救いの道を拒みました。恐るべき裁きの夜がやってまいりました。主は国を通り行かれ、家々では誰かが死にました。エジプトの家々ではウイゴが死にました。けど、イスラエルの家々では誰も殺されず、ただ子羊が、まあ、代わりに葬られただけでした。この子羊は救い主なる神によって定められた身代わりなのです。まあ、子羊はイスラエルの人々の身代わりに死にました。柱に塗られた血はもうすでにそこに死の備えがあり、罪が覆われていることの証拠です。まあ、エジプト人は子羊を殺しませんでした。から裁きにあったのです。イスラエルの民は救いの道を選びました。子羊の血が彼らを裁きから守られたのです。子羊の血が刑罰から守ったのです。レビ記の17章の注意説、まあ、血の大切さについて次のように書かれています。185ページになります。17章の注意説。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上にあがなうために、これをあなた方に与えた命として、あがなえをするのは血である。まあ、旧約聖書の中で最も大切な箇所の一つなんです。この箇所は、私たちに、命は血のうちにあると教えています。ですから、血は命と同じです。もし血を取るならば、必ず死にます。血を流すことは、命を犠牲にすることです。まあ、イスラエルのためは、パロの所有物でした。もし奴隷が自由になろうとするなら、まあ、すぐには、当てがよ、まあ、身の代金の払わなければなりません。主はご自身のためにその釈放器をお与えになったのです。この釈放器は子羊の血です。子羊の血が流され、ウイゴは殺されませんでした。ウイゴは主によって贖われたのです。ウイゴは結局主の所有物になったのです。ウイゴはイスラエルの全国民の身代わりです。ですから全国民は主に属しています。主のものです。イスラエルの民は主によってパロから贖い出されました。罪は子羊の血によって償われました。腐れは血によって解かれました。民は新しくされました。何によってでしょうか。全部の民は血を流した子羊の肉を食べました。それによってイスラエルの民はエジプトから解き放たれ、主に従う力を得たのです。まあ、我々の以前の生活はどのようなものだったのでしょうか。パウロはロマ書の中で、次のように答えています。新約聖書の273ページです。ローマ人への手紙の6